石破茂徹底研究、国債イコール悪と信じ込み、日本を衰退させる緊縮主義者。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
もうね、はい、もう今世間ではこう自由民主党の総裁選で話題が持ちきりなんですけども、はい、まあ、我々のこの KBS のあるがままラジオでも、まあ、前回と前々回、まあ、小泉進次郎研究結果に基づいて、彼がいかに、まあ、論外な候補者なのか、でそんなまあ批判もね、この番組だけじゃなくてやっぱり世論的にもすごくこれ拡大してきて、
はい、
テレビで生討論会とかあるじゃないですか、
うんうん、いろんな、ね、ニュース番組に出て喋られたり、
あれでこう口を開けば口を開くほど、もうちょっと何こいつみたいな感じの、その罵却が現れるって言いますけどね、
はい、
その知的レベルの低さっていうのが、まあ、現れてきてしまって、それでみんなちょっとドン引きになってると。でどれぐらいドン引きになってるかっていうとね、
うん、
これはあの、まあ、某あの永田町の友人から聞きましたけど、
はい、
進次郎を支援してる若手とかね、いや進次郎やったら人気があるからいいやろってこう勝ち馬乗るつもりで乗ってる人いるわけですよ、
うんうん、
それがちょっとこうドン引きしてて、ちょっとやべえよこれって、
ここまでかと
そうだから、軽いみこしやと思って支援したけど、
はい、
ここまで軽かったんや言って、今ちょっと永田町の若手議員の間ではちょっとまずいんちゃうこれっていう、なんか泥船から逃げ出すような、
うんうん、
まあ、そんな状況も出てきつつあるなんていうのをちょっと聞きました、
もう党員の中でもそういう風が出てるんですね、うんうん、
ちょっとこれほんまにやばいなと。でそれが随分その党員党友って言ってね、自民党関係者の間にもこう随分広がってきて、
うん、
最新の今日時点でね、今日は9月16日のね、時点での最新の、
はい、
この党員党友調査、これ実際に投票する人ってことですけど、で、誰を支持しますかっていうので、1位が石破さん 28%、
うん、
で、2位が高市さん 25%、
はい、
ほぼ一緒ですよね。
うん、
これで、小泉さんはずっと水を上げられて3位で 18%。
ちょっと下がってますよね、うん、やっぱり数字も。
うん。だから、小泉さん一番なんていう調査結果もありましたけど、
はい。
まあ、どんどん下がってきてて。で、高市さんはやっぱりこう論戦が始まると、やっぱりそのいろんな問題について的確にお答えになるという印象を持たれた方が多いんだと思うんですね。うんうんうん、で、どんどんどんどん支持率上がってきて、今ほとんど石破さんと肩を並べる状況になってて、まあ、あの、小泉さんのフィーバーはもう一瞬で消えてしまってる様子が、まあ、見えてきてると。いうことなんですね。で、これ、どっちかというとですね、小泉さんの場合は僕の印象では、論外なので、その、うん、なんかリーグ戦にね、
うん、
なんかこう、野球のリーグ戦になんか、近所の小学校の草野球チームっていうか、少年野球チームが紛れ込んでて、
はい。
いや、君あかんからみたいな話で、その、どっちが勝つかとかっていう話じゃないんですよ。だからもう論外なんで、うん、進次郎さん。だからちょっとオタク、ちょっと帰っときっていう話なんです。で、実際の総裁選って言ったら普通やっぱり石破さんと高市さんととか、まあ、ある意味、その進次郎さんさえいなければ普通の論戦っていうのがかなり、今回もできるんちゃうかなと思うので、結局石破さんと高市さんっていうのが有力候補で二人残ってるっていうことに。うんうん、なるんですけど、じゃあ石破さんっていうのが政治家としてどうなのかっていうのを今日ちょっと考えてみたいなと。だから僕は石破さんに対しては小泉進次郎さんのように論外だとは思わないです。一緒に仕事もしたことがあるし、
はい、
もう何度も僕は彼の勉強会にも行って、
そうなんですね、
財政について説明したりとかそういうこともありますし、はい、特に新幹線の関係なんかでは、うん、よく一緒にどう進めましょうかなんて議論もしてるぐらいなんですけども、なんかそういう意味で僕は一定の一人の政治家として、進次郎さんのように論外扱いしないで、一人の政治家として、まあ今日は批評をさせていただこうと思うんですけど、まあその点でいくと、やっぱりね、僕が一番大事だと思ってる、うん、積極財政なのか緊縮財政なのか。
大事。
うん、財政の思想がね、 やはり根本的に間違ってるっていうのが、僕は、石破さんと長年お付き合いさせていただいてる、一人の学者として感じているところで。で、今日はその、私がそう思ってる証拠、とともに、彼がどういうところで思想的に間違っているのか。ちなみに、この見解は僕だけじゃなくて、僕の周りの学者たちと共通の認識を持ってる。まあ、僕よりもっとひどく石破さんのことを批判してる人の方が多いぐらいで。
うんうん、
僕は比較的石破さんに対して、そんな批判的ではない学者ではあったんですけども。
はい、
まあ、だからその僕ですら、やはりここは大きな問題だろうということ。
日本を良くしていく上で。
そういう意味で、まあ、彼の根本思想に基づいた政治が展開されたら、まあ、日本の衰退は、まあ、加速することは必至だなというふうな見立てがあるので、今日はそれをお話ししようと思います。
よろしくお願いします。今日は石破茂さんのやばさが見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、石破茂徹底研究、国際イコール悪と信じ込み、日本を衰退させる緊縮主義者。
まあ、まあ結論から言うと、もう本当そういうふうに言わざるを得ないんですけどね、
うん、
まずね、今回ね、石破さんいろんなことをおっしゃってきてたんですが、今回の公約における経済政策はね、最もまともなことを言ってます、今までの中で。すごくいいことをおっしゃってます。まあ、そのまま読ませていただきますね。経済あっての財政という考え方に立ち、これ要するに、財政が良くなる必要条件が経済が良くなることなので、経済が悪いのに財政を健全化しようとしてしまうと、かえって経済が悪くなって財政が悪くなると。まあまあ、いつも言ってるような話ですけど、
はい、
それを言ってはるんですね。
うん。
だからこのことも時期通り取れば、今はちょっと財政を悪化させても経済を成長しますよっていう、まあ、ニュアンスがこの言葉に入ってるわけですね。
うん。
経済あっての財政という考え方に立ち、デフレからの脱却を優先的に経済財政運営を行って、安定成長を実現しつつ財政状況の改善を図ると。
はい。
うん、私も全然これ同意です。
うん、うん。
これ、まあいいと思います。でもね、でもね、うん、公約っていうのは、二つの視点から評価しないといけないんですよ。
はい。
まず一つはね、その内容。まあ、ええこと言ってるか悪いこと言ってるか。これが一つです。で、それと同等、あるいはそれ以上に大事なのは、その公約の信憑性ですよね。
それめちゃくちゃ大事です。
あるでしょ？
うん。
ええこと言ってたら、それでええっちゅう話じゃないんですよ。
それ口だけやったらね、いくらでも言えますもん。
でもみんな政治家ってそういうことするじゃないですか。
うん、
で、特にね、思い出したのが、うん、今回の石破さんのこの公約を見て思い出したのが、
はい、
岸田文雄さんなんですよ。
うん、ちょっと今笑ってしまいました。
ね、岸田文雄さん、これ総裁選の時めちゃくちゃええこと言ったんですよ。
もうね、大プッシュでしたもんね。
う
ん、
そうですよ。僕の東京のテレビ番組にも出ていただいて、
はい。
まあ、多少僕と岸田さんと意見違いますが、みたいなこと岸田さんもおっしゃってましたけど、
うん、
まあでも基本的には藤井先生と同じ考え方ですと、今はと。
うん、
今は財政を悪化させても、経済を成長させることが大事だと思っていますと。
うん、
で、それで新自由主義から決別して、所得倍増しますと。
言ってらっしゃいましたね。
うん、よろしいかなと。
はい。
だから公約内容 OK だったんですよ。
うん。
ところが、蓋開けたら、言ってることは嘘だったわけですよ。
もう今や増税メガネですよ。
そうでしょ？増税メガネでしょ？
はい。
だから、信頼性、信憑性がなかったってことですよ。
うん。
あの時は言ってはったから、まさかそこまで嘘つくとは思ってなかったんで。
ねえ、なんか手のひら返されたような。
うん、どういうことでしょ？
うん。
これと同じなんちゃうかと。
ああ、この言ってはることが。
うん。だから、彼が、これ嘘ついてるかどうかっていうのを確認するには、他でどういう言動してるか見ればいいじゃないですか。
そうですね。
普段そいつが何言ってるか見な、あかんと。
うん、はい。
うん。っていうことでね、彼が、比較的最近何を言ってるのか、まあ、これまではすごいドキンシクなこと言ってたんですけど、比較的最近この去年から今年にかけて言ってた言葉っていうのを調べてみたんです。
はい。
そしたら、多分この公約は実現せんやろうな、ということが見えてきます。例えばね、昨年の10月、まあ、結構最近ですよ。
うん、
昨年10月、岸田政権で、減税論が取り沙汰されたんですよ。
うんうん、
ね、まあ、減税、増税メガネって言われて怒って、減税しますよ。で、その時に石破さんはすっごい反対したんですよ。安易に減税に走ると、将来の財政的自由度が失われると。
は
あ
は
あ、僕はこの時ね、いや、だから、減税ってね、どうせ人気取りだけやないか、こいつって思ってますけども、減税の量が足らないということを僕は批判をしましたけど、
はい。
その、やらんよりはマシやという点で、減税そのものは僕は批判してないんですよ。この石破さんの批判は、減税したら、将来の財政的自由度が奪われるからダメなんだとこう言ってるんですよね。だから根本的に否定してるんです。
うん。
で、何言ってるか分かりますかね、これ。減税したら将来の財政的自由度が失われるっていうと。
だから、借金をするのは良くないっていうこと
ですよね。まあまあ、そういうことですよね。
ですよね。
そういうことですよね。減税したら、税収が減るから、
うん、
税収減ったら将来のお金使われへんようになるやないかと。
うんうんうん。
言ってるんですよね。
はい。
ということは、ちょっと待てと。国債発行が悪やっちゅうことを前提にして喋ってるわけか、お前と。
うん、そう聞こえますね、これ、ね。
そうなりますよね。
うん。
なんか国債発行がありだと思っていれば減税してもいいと思うけれど、国債発行が悪やと思ってたら、減税したら支出の自由度減ると、いうことになるから、
うん、
ということになりますよね。で、しかもね、これもう一個ね、重要なのは、減税したら、普通はね、成長して、成長したら税収増えるっていう話があるわけですよ。
はいはいはい。
だからむしろ、減税した方が、将来の財政的自由度が高まると、変な言い方したらね。
経済が回りますからね。
そうそうそうそう。っていうことだってあるわけですよ。
はい。
それがないと決めつけてるんですよね。
うん、それはちょっといかがなもんかって、うん。
だからね、これ去年の10月の時点ですから、今そんなに思想変わってないと思いますから、
はい、
やっぱ国債はあかんものやし、
うん、
で、積極財政って経済が良くなるっていうことがあるとは信じてない。で、積極財政をやることでかえって税収が増えて財政が健全化されるっていうことがあるとは信じてない。ということが透けて見えるわけですよね。
もう、緊縮な感じがしますね、
うん。そうですよね。
はい。
だから今回も、まあ、積極財政考えへんやろ
う
なと。
うん。だってデフレ脱却を優先って考えてたら、
うん、
こういう言葉は出てこないと思うんですよ、ね。
おっしゃる通りなんですよ。
うん。
うん。まあこれが去年の10月でしょ？
はい。
これ古いの言い出したらもっといっぱいひどいのあるんですよ。
うん。
これも10年前とかやったらデフレでええやないかみたいな。デフレで人々安くて楽でええやないかぐらい言ってますからね。
そうですか。う
ん、だからまあ、それも今日紹介しようかと思いましたけど、まあちょっとまあ古いんで、
うん、
ちょっとまあ、今回デフレだけ言ってあるから、まあちょっとそこは置いとこうかと。
うん、
なんか去年の話だけに絞るとね。
はい。
で、さらにね、これも結構エグいというか、僕はこれはね、もっと決定的だと思います。これ去年にね、自民党の中で、国債の60年償還ルールっていうのがあるんですけど。
ああ、前やりましたね。
あ、やりました。覚えてます？
はい、はい。
これのね、廃止とか延期論っていうのが自民党の中であったんですよ。
うん。
これがあった時に、石破さんまだこれにめっちゃ反対してるんですよ。
ああ。
で、こう言ってるんですよ。ルールを見直しても、新たな財源が出てくるわけではない。国民の負担が魔法のように消えるわけではないわけですね。
と
こう言ってるわけです。
はい。
うん、まあ、そうなんかなって一見思うかもしれませんけど、めちゃくちゃ深刻な間違いをしてるんですよ。
このこと自体が。
この言葉が。だから、はい、60年償還ルールを見直しても、
うん、
新たな財源が出てくるわけではない。財源って何やねんって話ありますけど、いや、そんなことないんですよ。 どういうことかって言ったらね、60年償還ルールってやったら、国債を借りたら、この国債は、60年以内に必ず返しなさいってことなんですよ。
うんうん、
で、国債ってまあ10年ものがあったとしましょうよ。
はい。
10年後返す。そしたら60年償還ルールがあったら、の元ではね、まあ、10年後にまた国債発行して、また借りてもいいんですよ。
うんうんうん。
で、20年後にまた国債発行して、また借りたらいいってことで、はい、まあ、事実上、こう、5回目までできるわけですよ。で、5回目やったら、その5回目の満期って60年後来るじゃないですか。
うん、
で、その時は、この60年後の国債を返せって言われた時には、税金で返せってことになるんですよ。国債で借り換えたらあかんってことになるんですよ。
はいはいはい。
だからそこでは増税が必要だとかね。
うん、
税収の確保が財源が必要だとかってことになるんですよ、
うんうん。
で、そのためにね、今政府はどうしてるかって言ったら、例えば、60億円借りたとしましょうよ。
はい。
そしたら、毎年1億円ずつ銀行口座に積み立てていくんですよ。
うんうん。
で、59年で59億円で、
はい、
60年後に60億円積み立ってるから、
はい、
これで返しましょう。
返すね。うんうん。
ってことは、
はい、
借りてないですやん、結局。
そうです、
ね。積み立ててるし。
確かに。まあ、貯金してるようなもんですもんね。
貯金して、だからもう、事実上バーチャルに1億円ずつ返してるのと一緒じゃないですか。
うんうんうん。
だそれをやめましょうって言ってるんですよ。
うん。
だから、1億円ずつ税収減ってるわけですよ。言ってみたら、
はい。うん。
で、だから税金で返してるんですよ、国債を。でもそんなよその国にはこんなルール全然ないんですよ。だから、出世払いです、よその国は。60年後とかじゃなくて、お金が余ってしょうがなかった時だけ返しましょうみたいな。
先を見越して、しっかり自分の国に投資をしてるってことですよね。
うんうん、そう。
他の国は。
そう。うん。だから、うん、結局、石破さんが総理大臣になったら、はい、この60年償還ルールはそのままになるから、
うん、
で、かつ減税もしないってことになるわけですよ。どうやってデフレ脱却すんねん、お前っていう。
ですよね。
うん、っていうことに、なるんですよね、
うん。
で、今回の9人のね、候補者の中で言ったら、例えば、高市さんは減税に関しては、まあ今すぐはするかどうかちょっとさておいてとは言ってあるんですけど、まあ今後ものすごい経済の状況が悪くなったら、弾力的に引き下げることも考えますよ、っていうことを、うんうん、まあおっしゃってたりしてますし、
はい、
まあ高圧経済を実現して、しっかりとお金を使って、政府がお金を使って成長できるようにするようにさせることが政府の責任だと、
うん、
とまでおっしゃってるから、うん、こうやって言われたらね、あ、なんか成長できるのかなっていう気はするんですけど、
はい、
60年償還ルールは置いとくわ、減税なんかしたらあかんわとかって言ってる人はね、結局これ石破さん、岸田さんと同じやんか。
本当ですよね。
うん。で、なんか金融政策に関してもなんか金利上げるのがええことだ、それが正常化だとかってね、もう完全に勘違いしたことをおっしゃってるので、まあ表面的にはなんかええことを言ってるんですけど、今回デフレ脱却とか言ってるんですけど、ちょっと信用できへんなぁと。ここでもしね、我々また石破さんの言ってることを信用してしまったら、岸田さんに騙されたこととまあ同じことになってしまいますから、もう何回騙されゃええんやっちゅうことになりますやん、うん、
はい。
ってことで今日はね、何回やんねんっていううんざりした気持ちをね、この方に歌ってもらいましょう。 Red Zeppelin で How Many More Times。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
レッドゼッペリンで How Many More Times お届けしました、
うん、これはね、レッドゼッペリン1っていうね、 ファーストアルバムがあるんですけども、それの最後の曲なんです。なんか僕はもう子供の頃からもう何千回も聴いてるような曲ですけど、
はい、
これね69年の1月発売なんですね。
お、
僕がね3ヶ月ですね、生まれて
まだベイビー
3ヶ月で、この曲聴いていただいたら分かるように、これ非常にあのブルースですよね、うん、ロックなんですけどブルースにこうなってて、うん、だからいわゆるなんかこう黒人が作ったブルースをもっとロックテイストにこう変えていくっていう、まあそういう、まあオリジンの曲なんですよね。
はい、
まあ、この頃本当に音楽っていろいろと発展していったんですけど、これね、バンドっていう、白人がバンドやってロックやるっていうのがこのように誕生したのは、1962年のビートルズなんですよね。これ、Love Me Do っていうのでこう、ロックが出てきたんですけど、
はい、
たった7年なんですね。
ね、
だからビートルズができてたった7年でロックはここまで進化をして、やっぱこれはね、大きな進化を遂げてるんですよ。ブルースがこう入り込んで、もうそれがねものすごく暗い感じでヘビーな感じでね、楽しいって感じじゃないですよね、
うんうん、
ロックのなんかこう思想性がもっとこう深くなってるっていうのがあるわけですけど、まあ7年ってここまで、くんねんなぁと、だからビートルズとゼッペリンぐらいの差が生まれるんやなぁって、僕はやっぱりロック好きとしてはね、すごく感慨深いんですけど、安倍内閣始まっても12年経っとるんですよね。
ほぉ、あ、12年。
だからもう、レッドゼッペリンとビートルズの間以上の時間が経っとるんですよね。
はい。
で、そしたら進化したかっつったらね、
うん、
退化してるんですよ。どんどんどんどん。もうデフレはずっと続いてるし、
うん、
なんかインフレになってますけど、あれはちょっと特殊要因でね、海外の要因で、うん、賃金そのものはずっと下がってるし、
はい、
全然我々の暮らしは良くなってない。で12年間ずっと同じことを繰り返してるわけですよ、
うん、
ずっと財務省が世の中を支配してて、でそろそろ本当にもう変わらなあかんわけですよね。でここでね、やっぱり石破さんパターンだったら、また一緒のことが続くんですよ。これもう確実です。だって、60年償還ルールはダメだと言い、減税はダメだと言って、で、金利のある世界、財務省が言っている金利のある世界がいいとね、言ってるわけですから、そろそろね、もう、レッド・ゼッペリンが7年で生まれたんだとしたら、まあ、日本も安倍内閣が始まって12年目ぐらいにね、ちゃんと変わらんと、かんと思いますよ。なんかこれ以上繰り返さないためにも、やっぱり僕は、石破さんは僕は総理候補としては、非常に深刻な問題があると思いますね。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事。大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい。大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、はい、
やっぱり我々今何を議論してるかっていうと、やっぱ指導者として誰があるべきかっていうね、
はい、
ことですから、うん、ちょうど今我々表現者クライテリオンっていう雑誌の中で、指導者の条件、徳と品格の思想っていうのを出して、指導者かくあるべしっていうことを論じてますから、まあ、この総裁選の機にですね、ぜひまたこれもゆっくり読んでいただいて、結局リーダーっていうのはいろんな条件必要だけど、基本的な徳と品がなかったらダメなんだなっていうのをしっかり認識した上で、また考えてもらいたいなと思いますね。
はい。書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。 また番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。